Good afternoon.
こんにちは。
I see you came back.
皆さん戻ってきましたね。
You must be good Bereans.
皆さん、良いベレア人になったことと思います。
You will never forget the Bereans after today.
今日からもう ベレア人であることを忘れることはないでしょう。
Maybe you could have a badge at your church. I am a Berean.
集会に戻ってから私はベレア人ですというバッジを皆さんつけてください。
Let us look at our second major point, which we started.
2番目の点を続けて見ていきたいと思います。
Be an approved teacher of the truth.
真理を解き明かす熟練した教師になるということです。
Now, this verse is a good example.Of what a Berean would be like.
このことは、ベレア人がどういうものであるかということをよく教えています。
So let's read 2 Timothy 2:15 again.
それでは、第二テモテの手紙の、2章の15節をもう一度読みたいと思います。第二テモテ2章の15節です。2章15節、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。
Now I reminded you the context is the true teacher and the false teacher.
皆さんにお話ししましたように、ここの状況というのはどういうものであったかと言いますと、偽教師と正しい教師がいたということです。
This is what the true teacher of the Bible is like.
ここには真の正しい聖書の教師というのがどういうものであるかが書かれています。
So let's pull the passage apart and look at it individually.
それではこの節を細かく分けてそれぞれを見ていきたいと思います。
Now the first thing he says is do your best.
最初のことです。それは努め励みなさいと書かれていることです。
Do your best to present yourself to God approved.
努め励みなさいということは、熟練したもの、神の前で熟練したものになるということです。
Now the word do your best is a very strong word.
ここで15節の最後にあります努め励みなさいという言葉は非常に強い言葉が使われています。
It means to spare no effort.
これは努力を惜しまないという言葉です。
Make every effort.
あらゆる努力をするということです。
When you are handling the word of God, you do your best.
私たちが神の言葉を扱うときに私たちは最善を尽くさなければなりません。
This applies to Sunday school teachers.
これは日曜学校の教師に当てはまることです。
Small group Bible study leaders.
小グループで、聖書の学びを研究をするときにも当てはまります。
Those who preach to the whole church.
集会全体に語るときにも使われます。
Whenever you are teaching the word of God, do your best.
神の言葉を解き明かすときにいつも私たちは最善を尽くさなければなりません。
Have you ever seen people on Sunday morning doing their lesson, getting their lesson ready to teach the children?
皆さんの中で、日曜学校を教える人が日曜日の朝になってから一生懸命準備をしている、そういうところを見たことがある人はいるでしょうか?
They've had all week to prepare, but they're doing it Sunday morning.
その人は1週間十分に準備する時間があったにもかかわらず日曜日の朝になって準備をしています。
That breaks my heart.
そのようなことを聞くときに私の心は痛みます。
That means the children will not get the best.
それは子どもたちが最高のものを得ることができないからです。
They're going to get the least.
最悪のものを得ることになってしまいます。
So spare no effort when you teach the word of God.
ですから神の言葉を教えるときに、あらゆる努力を惜しまないということが必要になってきます。
Pour yourself into the job.
この仕事のために自分自身を注ぎ出してください。
Do your best.
最善を尽くしてください。
Then the next thing he says is do your best to present yourself to God as one approved.
次に自分自身を神の前に熟練したものとして捧げなさいとパウロは語っています。
Now the seriousness of this command is brought out in two key words.
この教えのここの箇所の大事なことが2つのキーワードで表されています。
The first word is present.
最初の言葉それは捧げるという言葉です。
Now the word present has a legal sense or connotation to it.
この捧げるという言葉は法的な法律の場でのニュアンスを伴った言葉です。
So think of it this way.
このように考えてください。
Do your best to present yourself to the judge of the whole universe.
このように考えてください。あなた自身を全宇宙の支配者の前に、捧げる、差し出す。このように考えてください。
Because God will judge your work.
なぜなら神様は世界を裁かれるお方だからです。
1 Corinthians 3 is very clear. Our work will be tested by fire.
第一コリントの3章にはっきり書かれておりますが、私たちの行った技は火によって試されると書かれています。
There will be an assessment of your life activities.
私たちの生涯、人生が評価される時が来ます。
So he says, do yourself to present yourself to God, who is the judge of all, in an approved manner.
ですから私たちが神様の前で熟練した承認されたものとして出ることができるように、自分を捧げることができるように最善を尽くしなさいということです。
Now the second key word is approved.
二つ目のキーワード、それは熟練したと言われている言葉です。
This means that you have been assessed by God and you have been approved by God.
この熟練したという言葉は神によって評価されたという意味です。
All right, now let's put that all together. Let's put all that I said, put it together now.
すべて今まで言ったことを全部合わせていたいと思います。
Do your very, very best.
最善を尽くしてください。
To come before God, who is the judge.
裁き主である神の前に来てください。
So that you will be approved by God.
その神によって私たちは承認されるということを求めなければなりません。
Now, the emphasis of this text is on human responsibility.
この箇所が強調していること、それは私たち人間の責任ということであります。
And on accountability to God.
そして神の前での説明責任ということです。
Paul wants Timothy to be an approved teacher of God.
パウロはテモテに対して神の前で、その意味で熟練した承認されたものであってほしいと願っています。
This cannot be said of the false teachers.
このようなことは、偽教師には教えることができないことです。
They did not do their best to present themselves to God approved.
偽教師たちは神の前で熟練したものとして自分自身を捧げることができません。
They are not approved by God.
彼らは神の前で承認されていないからであります。
So he's speaking of accountability before God.
ですからここで神の前での説明責任ということが書かれています。
The stress is on human accountability.
この強調されているのは人間の側での神の前での説明責任ということです。
Now let me explain something that can be very confusing to people.
これから、私たちにとって非常に、まあ、分かりにくい混乱する、まあ、そのようなことを説明させていただきたいと思います。
People have often struggled with human responsibility and divine work.
私たちは、人間の責任と神の技というこの2つの中でいろいろ戸惑うことがあります。
These are not contrary ideas. They're both true together.
この2つのことは、お互いに相反することではなくて、2つとも、一緒に正しいことであります。
Some people stress only human responsibility.
ある人たちは人間の責任の方だけを強調します。
You do this, you do this, you do this.
あなたはこれをしなければならない、これをしなければならないというふうに。
Now this passage does stress human responsibility.
この箇所は人間の責任を確かに強調しています。
Do your best.
最善を尽くすように。
He actually says that.
実際にそのことを言っています。
Now other people stress the divine work of the Holy Spirit.
もう一方の人たちは御霊による神の働きということを強調します。
And they say, I don't have to do anything. The Holy Spirit does it.
聖霊がすべてのことをするから私たちは何もすることがないというふうに言います。
I don't need to study.
私は勉強する必要がない。
The Holy Spirit will give me the words.
御霊が私に言葉を与えてくださるからだ。
I don't have to read books.
私たちは本を読む必要はない。
I'll get that from the Holy Spirit.
それは聖霊が教えてくれるからだ。
And they emphasize totally the work of the Holy Spirit.
この人たちが強調することはすべて聖霊の技ということです。
But that's false.
しかしこれは誤りです。
They're both true.
両方とも真実です。
And they have to always be held in balance.
そしてこの両方のことを常にバランスよく保たなければなりません。
You have to study the Bible.
皆さんは聖書を学ばなければなりません。
You are going to have to make sacrifices to study the Bible.
聖書を学ぶために犠牲を払わなければなりません。
But the Holy Spirit will help you.
しかし、聖霊があなたのことを助けてくださいます。
He'll motivate you.
聖霊はあなたに動機を、学ぶ動機を与えてくださいます。
He'll give you help as you study.
あなたが御言葉を学ぶときに聖霊は助けてくださいます。
Both are true.
両方とも真実です。
And we always fall into error when we emphasize one against the other.
私たちが間違いを犯してしまう。それは片方を強調して片方に反対するということです。
The Holy Spirit will not drill a hole in your head and blow knowledge into your head.
聖霊は私たちの頭蓋骨に穴を開けてというふうに、まあ、知識を吹き込むということをなさらない方です。
No, you have to read, you have to study, you have to meditate.
私たちは聖書を読んでそれを学びそしてそれを思い巡らさなければなりません。
You will be held responsible for that.
私たちはこのことについて責任があります。
But you don't do it on your own power.
しかし、皆さんはそのことを自分の力だけで行うことはできません。
Jesus said the Holy Spirit is our helper.
イエス様は聖霊こそが私たちを助けてくださる方だと教えました。
He will be with you in your study.
皆さんが学ぶときに聖霊は私たちを助けてくださいます。
I would not want to study the Word of God without the aid of the Holy Spirit.
私は聖霊の助けなしに聖書を学びたいとは思ったことがありません。
I would not want to prepare a message without the help of the Holy Spirit.
私は聖霊の助けなしにしてメッセージの準備をすることはありません。
I do not want to speak to you right now without the help and guidance of the Holy Spirit.
私は聖霊の働きとまた導きなくしてこの今メッセージを語りたいとは思っていません。
You do not want to listen to me without the help of the Holy Spirit.
皆さんも御霊の助けがなければ私のメッセージを聞きたいとは思いにならないでしょう。
The Holy Spirit's our helper, Jesus said.
イエス様がおっしゃったように聖霊は私たちを助けてくださる方です。
But he's not our substitute.
しかし、our substitute.
Yeah, like Christ's substitutionary work. The Holy Spirit's not a substitute.
Holy Spirit is not
a substitute. Let me explain it this way.
Okay. 聖霊は私たちの代わりに何かをしてくださる方ではないということを多分言ってると思います。これから説明します。
When Jesus was upon the cross, he took our place as a substitute.
イエス様は十字架の上で私たちの身代わり、代わりとなってくださいました。
He was the Lamb of God.
イエス様は神の子羊です。
I can never do what Christ did upon the cross.
私はキリストが十字架の上でしてくださったことを代わりに私がすることはできません。
He was my lamb, my substitute, so that I could go free from judgment.
イエス様は私の身代わりとなってくださった方であり、私はそのイエス様のゆえに裁きから解放されました。
But the Holy Spirit is not a substitute.
聖霊は私の身代わりになってくださった方ではありません。
He's the helper.
聖霊は私たちを助けてくださる方です。
I don't sit here passively and say, I don't do anything. The Holy Spirit does it all.
私はここに今受け身の状態で座って、そして聖霊が全てのことをしてくださるから私は何もしないということはできません。
It's called passive Christianity.
これは受け身なキリスト教信仰ということになります。
The Holy Spirit will do it.
聖霊が全てのことをしてくださるから。
Well, that's half true.
これは半分正しいことです。
But not fully true.
でも完全に正しいことではありません。
In a way that the Bible never explains, there is human responsibility and divine enablement.
人間の責任とそして神が全てのことをなさってくださる、この2つのことが聖書が教えている真理であります。
Now I mention this because I know people who will not study their Bibles, they say the Holy Spirit gives it all to them.
なぜ私がこのことを言ったかというと、ある人たちは私は聖書を学びません、なぜなら聖霊が教えてくださると考える人がいるからです。
But the Holy Spirit wrote the Bible.
しかし聖霊が聖書を書きお書きになりました。
And the Holy Spirit says, "Do your best."
そしてその聖、Holy Spirit says,
"Yes, the Holy Spirit said, 'Do your best.'" は
い。そして聖霊が最善を尽くしなさいとお語りになっています。
To present your to God as one approved.
そして、自分自身を熟練したものとして神に捧げなさいと語っています。
The Apostle Paul is the human author of this text.
この聖書の箇所を書いたのは人間の著者はパウロであります。
But it was the Holy Spirit who inspired him to write this text.
しかし、パウロがこの手紙を書くように霊感したのは御霊であります。
This is the word of the Holy Spirit.
ですから、これは、聖霊の言葉ということになります。
This is the word of the Lord.
これは主の言葉です。
Breathe out by the Spirit.
御霊の息吹による息による言葉です。
And the Holy Spirit doesn't contradict himself.
そして、聖霊は自分自身がの中で矛盾なさった方ではありません。
So the Scripture calls us to action.
ですから、聖書は私たちに行動するように呼びかけています。
But always helps us in the action.
しかし聖霊は私たちが行うように助けてくださるお方です。
What God commands us to do,
神が私たちがするようにお命じになること。
God provides the power to do it.
神は私たちがそれを行う力も与えてくださいます。
And the grace to do it.
そして御霊も同じことをなさいます。
So,
すみません。恵みも同じことをします。
So, keep these two doctrines in balance.
ですからこの2つのことのバランスを保ってください。
Don't overemphasize one or the other. Keep them in biblical balance.
どちらかだけを強調するということではなくて、聖書的にバランスを保つようにしてください。
Now, sometimes a text will emphasize one more than the other.
ある時には、聖書のある箇所は、この2つのうちの片方のみを強調している場合があります。
Now in this text the human command or responsibility is emphasized.
これから開く箇所で人間の責任というものが強調されているおります。
But turn to 2 Timothy chapter 1
第二テモテの第一章をお開きください。
Verse 14
14節です。
And read 2 Timothy chapter 1 verse 14.
第二テモテの一章十四節。一章十四節お読みします。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。
The human part is guard the gospel.
人間の力によって 福音を守りなさいと言っています。
But it's by the Holy Spirit who dwells in us.
しかしそれを私たちのうちに宿られる聖霊によって行いなさいと言っています。
See, both right there taught.
両方のことが語られています。
Timothy, you have a deep responsibility. Guard the gospel.
テモテが福音を守るという重大な責任があります。
But you're not alone.
しかしテモテは一人ではありません。
By the Holy Spirit.
聖霊によってということです。
So I say this to you because you still have to study.
私がこのことを言ったのは、皆さんが、学び続けなければならないからです。
You are called to search the scriptures.
なぜなら皆さんが神の言葉を調べ求める、そのために召されたからであります。
Jesus said, "Search the scriptures, and in them you will find eternal life."
イエス様は聖書を探してみなさい、聖書を調べてみなさい、そうすれば永遠の命の言葉を見出すことができるとお語りになりました。
And it is hard work.
これは、大変な力のいる、厳しい仕事であります。
You will have to sacrifice other things.
皆さんは犠牲を払わなければなりません。
You will have to think hard.
一生懸命考えなければならないことです。
But the Holy Spirit is there to help you.
しかし聖霊がいらっしゃって私たちのことを助けてくださいます。
So let's keep that biblical balance.
ですから聖書的なバランスを保ちましょう。
So often we do not realize the Bible is a very balanced book.
私たちはしばしば聖書がバランスを保った書物であるということを忘れてしまうことがあります。
Sinners are imbalanced creatures.
罪人というものはバランスを失った存在です。
But the Bible is a perfectly balanced book.
しかし聖書は完全にバランスを保った書物です。
Let's go on.
次を見ていきましょう。
All right, do your best.
最善を尽くしてください。
To present yourself to God the judge as one approved by God.
神の前に熟練して承認されたものとして、自分自身を捧げることができるように。
Now he adds this thought: a worker who has no need to be ashamed.
次に、恥じることのない働き手ということについて考えていきたいと思います。
Now the word worker is a veryA manual labor, hard labor.
ここで、第二テモテの2章の15節に書かれている恥じることのない働き人、この働き人っていうのは、手を使った一生懸命、大変な仕事をする人のことを表しています。
Like a worker who would go out and dig a ditch and dig and work hard all day, a worker.
これは例えて言うならば、スコップを持って一生懸命一日中、穴を掘る、そのような厳しいきつい仕事のことを表します。
This word emphasizes working to the point of weariness.
これは、疲れ切るほど、働くということを表しています。
And it's a metaphor for a teacher.
この働き人というのは教える人、教師のことを例えた言葉です。
When you think of a teacher, think of someone who works hard.
教師、教える人というのは、一生懸命、頭を使って考える人のことではないでしょうか。
And a person who gets tired from working hard.
そして一生懸命考える、そのような意味で働くことを通して、つけるっきりほどエネルギーを使う、そういう人のことです。
Now, Timothy, be a workerWho does no longer need to be ashamed.
ここでテモテに対して恥じることのない働き人としてとパウロは教えています。
Oh, the false teachers need to be ashamed.
その一方で偽教師たちは恥じらなければならないということになります
。They should fear the judgment of God.
偽教師たちは神の裁きを恐れなければなりません。
But that's not what the good teacher is like.
しかしこれは良い教師たちには当てはまらないことです。
The good teacher is not ashamed when he stands before God.
良い教師は神の前に立つときに恥じることはありません。
Now, how can you be a good worker who is not going to be ashamed?
私たちはどのようにしたらこのように恥じることのない良い働き手になることができるでしょうか。
Well, he at the end of the verse.
この節の終わりの方で、パウロはこの問題に答えています。この節はこの最後に言っていることに向かって語っています。
Alright, so look up here and get the idea.
顔を上げて、ぜひこれから言うことに心を止めてください。
Okay. Timothy, spare no effort.
努力を、テモテ、努力を惜しんではならない。
As you present yourself to God as the judge,
裁判者、裁判官である神の前に自分自身を捧げるときに、
approved by God,
神によって承認された、熟練したものとして、
A hard working teacher who is not ashamed.
恥じることのない、最善を尽くし続けた教師として。
And here's why.
ここにそのことが語られている理由が書かれています。
Rightly handling the word of truth.
そのことは、御言葉を、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすためです。
Only that person.Will be unashamed.
御言葉、真理の御言葉をまっすぐに解き明かす人だけが神の前に恥じることがないということです。
Scripture is God's word.
聖書は神の言葉です。
It's breathed out by God.
神の息吹による、霊感による書です。
Every word has been breathed out by God.
神によって、あらゆる言葉が霊感されています。
So you should handle it rightly.
ですからこの聖書を私たちは正しく扱わなければなりません。
Many people do not handle the word of God rightly.
多くの人たちが聖書を正しく適切に扱っていません。
They give wrong interpretations.
その人たちは聖書を誤って解釈しています。
They contradict what God says.
そのような人たちは神がお語りになっていることと矛盾することすら語ってしまいます。
Paul says they twist the scriptures.
彼らは聖書を歪めているとパウロは言っています。
They do not rightly handle the word of God.
そのような人たちは神の言葉を正しく扱っていないからです。
Now the word of truth is the gospel.
真理の言葉とは福音のことです。
You see the word of truth in Romans, Galatians, Hebrews, John. The word of truth is all laid out there.
ローマ書、ガラテヤ書、あるいはヘブル書、あるいはヨハネの福音書。このような書を見ると、真理の言葉、福音がどのようなものであるか、私たちは知ることができます。
Now, will you notice it's truth?
それは、真理だということであります。
This is a word that is true.
これは真理の言葉であるということです。
It's the quality of the word. It's true words.
その語られた言葉の質ですね。真実な言葉。
True words, but they're in contrast to lies and false words.
ここで語られている真理ということは、偽りの教えということと対比されています。
Now the false teachers had lies.
偽りの偽教師たちは嘘を語っています。
They were teaching untruths, false things.
偽教師たちは真理でないことを嘘を語っています。
They were taking the truth and making a lie out of the truth.
偽教師たちは真理を利用して偽りをそこから作り出しています。
And remember, behind all lies is Satan.
思い出してください。すべて偽り者とはサタンから出たものであります。
John 8:44, Jesus says he's a liar from the beginning.
ヨハネの福音書8章40 844?
Yeah, 844, a liar from the beginning.
ヨハネの福音書8章44節では、彼らは始めから偽り者であるとイエス様はお語りになります。
I can describe for you what Satan looks like.
これから、サタンがどのような存在であるかということを少し説明したいと思います。
He's a liar.
彼は、偽り者であります。
And I can tell you Satan's philosophy.
それではサタンの哲学、考え方というものを説明したいと思います。
To flood the whole world with lies.
それは世界を嘘で満たすということです。
False religions.
嘘の偽りの宗教。
False philosophies.
偽りの哲学、考え方。
That's his philosophy. That's his strategy.
これこそサタンの考え方であり、また戦略であります。
Paul talks about the doctrines of demons.
パウロは悪魔の教えというものについて語っています。
So behind all false teaching is the doctrine of demons.
ですから、この偽りの教えの背後には、悪霊たち、悪魔の教えがあるということです。
They do not handle the word of truth rightly.
その彼らは神の真理の言葉を正しく扱うことができません。
We do not want to be involved in lies.
私たちは偽りに嘘に関わりたくありません。
Our God is a God of truth.
私たちの神が真理の神だからであります。
The gospel is the gospel of the truth of God.
福音は神の真理の福音であります。
We are people of truth.
私たちは真理の民であります。
Handled the word of God rightly.
ですから神の言葉を正しく扱ってください。
And do your best.
そして最善を尽くしてください。
You present yourself a teacher who handles the word of God rightly.
神の言葉をまっすぐに解き明かす者として神の前に自分を捧げるように最善を尽くしてください。
Now, very practically, how would we do this?
それでは実際的に私たちはこのことをどのように行うことができるでしょうか。
So I'm going to give you a little baby course.In how to handle rightly truth.
それではこれから真理をどのように正しく扱うことができるかというごくごく初歩的なことをお教えしたいと思います。
So, let me show you how I would prepare a message for you from the Word of God.
私が神の言葉に基づいてどのようにメッセージを準備するかお教えしたいと思います。
How would I study?
私はどのように学ぶでしょうか。
This is a mini course.
これは非常に短いコース、教えです。
A 10-minute mini course, how to prepare a lesson from the Bible.
10分間のどのようにしてメッセージを準備するかというミニコースであります。
So let's take our text, 2 Timothy 2:15.
それでは、2
Timothy
2:15. 第2テモテの2章15節をもう一度ご覧ください。
How do we rightly handle the word of God?
どのようにして私たちは正しく神の言葉を扱うことができるかということです。
I'm going to give you an example of how to do it now.
それをどのようにするか例をお示ししたいと思います。
So the first thing I do is on my computer I print out this text. 2 Timothy 2:15.
まず最初に私はコンピューターの上にこの聖書箇所を入力します。
Now, I'll print out verses before it and verses after it. I'll print out the verses all around it too.
On the screen or print out?
No, I'll print out on paper.
On the first and on the up and
down. Yes, up and down. Verses on both sides.
この箇所をプリントアウトするっていうんですけれど、両面に印刷するというふうに言っています。
So, I'll have the verse on a piece of paper, just like this.
この紙のようにその聖書箇所というのをプリントアウトします。
Now, the first thing I'm going to do is meditate.
私が最初にすること、それはその御言葉を思い巡らすということです。
The first principle is meditate.Meditate, meditate.
最初の原則、それはその御言葉を繰り返し繰り返し思い巡らすということです。
Observe, observe, observe.
その御言葉を繰り返し繰り返し観察するということです。
Now let me tell you why I printed out on a piece of paper.
これからなぜ私がその御言葉を紙の上に印刷したかということをお知らせします。
I'm going to ask a lot of questions about the text.
私はその聖書箇所についていろいろな質問を考え出します。
And I'm going to use my pen and draw arrows to here. I'm going to put colors. I'm going to destroy this piece of paper.
はい、そしてこの紙の上にいろいろな色を使ってもうぐちゃぐちゃするぐらいにたくさんのことを書き込みます。
I'm going to underline keywords. I'm going to draw arrows connecting words.
言葉と言葉を矢で結んだりアンダーラインを引いたりしてさまざまなことを書き込みます。
Now if I did that to my Bible, there'd be nothing left of it.
もしそれを聖書にしたらもう使い物にならなくなってしまう。
Now the other thing is I can carry it around, put it in my pocket and carry it around with me all week.
あるいはプリントアウトすればそれをポケットに入れて、ずっと持ち歩くことができます。
So maybe I'm in the car, maybe I have a few minutes, I pull it out and I meditate.
そして車に乗っていたとしてももし何分か時間があったらそれを取り出してその御言葉を思い巡らすことができます。
Observe, observe, observe.
繰り返し繰り返してその御言葉を観察思い巡らしてください。
So by the end of the week, this is all a mess.
1週間終わりが近づくとこの紙というのはもうぐちゃぐちゃになっていきます。
Now I always start on Monday
このことを必ず月曜日に始めてください。
If I have to speak a sermon on Sunday, I start on Monday.
もし私が日曜日に話すとしたらその前の月曜日からこの仕事を始めます。
You know why I start on Monday?
どうして私が月曜日から始めるか分かるでしょうか。
Because if I start on Monday, all week, my brain will work on that material.
なぜなら月曜日に始めるならその1週間の間ずっと私の心はそして頭はその御言葉のことを思い巡らしているからです。
Do you know that your brain works all night?
皆さんは脳が夜の間もずっと働いているということをご存知でしょうか。
You probably thought your brain was sound asleep like you are.
皆さんは眠って夜の間は皆さんが寝ているように脳も休んでいるとお考えになるでしょう。
You know what your brain is doing all night?
皆さんは夜の間脳がしていることが何かご存知でしょうか。
It's organizing what you put in there all day.
それは一日の間に脳の中にインプットしたことを整理しているんです。
It's the most amazing computer in the world.
これこそ世界で最も驚くべきコンピューターではないでしょうか。
So if on Monday I put all the information in my computer,
もし月曜日に私がこの頭の中のコンピューターの中にインプットするなら、
It's got six days to keep organizing it and thinking about it and working it over.
そうしたら1週間の間にそれを整理をつけて繰り返し繰り返し考えるということができます。
So you're a Sunday school teacher?
あなたは日曜学校の教師ですか。
You're going to preach on Sunday morning?
日曜日にメッセージを語るでしょうか。
Don't start Saturday night.
ぜひ土曜日の夜に始めないでください。
You're done.
それではもう何もできなくなります。
I know you're tired.
皆さんが疲れているということはよく分かっています。
And you are going to put the least amount of effort into it. You're going to do the least amount of work.If you do it on Saturday night.
もし土曜日の夜にその準備を始めるとしたら、わずかなことしか備えることができません。
So always prepare on Monday.
ですからいつも月曜日に準備をしてください。
If you have a full-time job, Monday night, you do not go out. It's your night to study.
もしあなたが、フルタイムで仕事をしているならば月曜日の夜他の予定を入れて外出しないでこのような学びを月曜日の夜にしてください。
All right. You have now printed out your text you're going to teach.
それでは紙の上に今皆さんは教えることになる御言葉を印刷しました。
You have asked a lot of questions of the text.
その聖書箇所についてたくさんの質問が思い浮かびました。
Now here's the most important principle when you interpret the word of God.
それではこれからその御言葉を解釈するときに一番大切な原則をお話ししましょう。
Context.
それは文脈ということです。
I already gave you the context of this text.
この聖書箇所について私はすでにその文脈についてお話ししました。
The good teacher and the false teacher.
良い教師そして偽教師ということです。
In fact, much half of this whole chapter is about the good teacher and the false teacher.
この章の半分は良い教師と悪い教師について教えています。
Some people think the Bible rained down out of heaven, just verses came out of heaven.
ある人たちは、天から、御言葉が降ってくるように聖書が天から降ってきたと考えている人がいます。
Or verses came out of a Chinese fortune cookie and you read the little verse.
あるいは御言葉が、中国のフォーチュンクッキーというこの小さなお菓子の中に紙切れの言葉が入っている。そのように与えられると思っている人がいます。
Well, the Bible wasn't even written with verses. We put those in. When the Bible was written, it did not have verses. We put that in hundreds of years later. We put the verses.
聖書が書かれた時にこのような節の区分けというのはされていませんでした。
Do not isolate any verse from its context.
ですから、聖書を学ぶ時に、聖書の箇所というのをそこだけを抜き出さないように注意してください。
So, interpret a verse in its larger context.
ですから、ある節を解釈するときに、それをもっと広い文脈の中で解釈するようにしてください。
Now, there's actually several contexts to every verse.
それぞれの聖書箇所というものがいくつかの文脈あるいは状況というものを持っています。
There's the immediate context.
まずはその直接の文脈というものがあります。
The verses right around your key verse.
皆さんが扱っている鍵となるその節、その直前直後にある節の話の文脈のことであります。
Then the larger contextis the section in the letter.
次の文脈というものは、聖書の中の段落になっている、その節を囲む段落になっている、その文脈のことです。
Then the bigger context is the whole letter of 2 Timothy.
そして、大きな文脈というものは、この第二テモテという書全体のことです。
That verse has to fit into the whole context.
ですからその皆さんが書き出した節をこのすべての文脈の中で理解する必要があります。
And the whole context is Paul is about ready to die. He's going to leave Timothy behind. And Timothy has to guard the gospel.
そしてこの大きな文脈というものは、パウロがこれから、地上での生涯を終えようとしている、そしてテモテを残して、そしてテモテに真理を守るように教えているということです。
That's the full context.
これが全体の文脈です。
So Timothy has to be an approved worker because there's plenty of false teachers.
ですから、テモテは熟練した教師である必要があります。なぜならたくさんの偽教師がいるからです。
When Paul leaves, Timothy has to do his best to be a teacher approved of God.
ですからパウロがいなくなったときにテモテは熟練した教え手である必要が出てきます。
But there's even a bigger context.
しかしさらに大きな、それよりも大きな文脈というものがあります。
All Paul's letters.
すべてのパウロの書簡であります。
And many times in parts of his letters he helps you understand a verse in a letter you don't understand.
パウロの手紙全体の中で例えばある聖書箇所が、理解できないとしても他の箇所を見ることによってその箇所の理解の助けになることがあります。
So always let the context guide you interpreting rightly the word of God.
ですから常に文脈によってその箇所の、解釈を正しくするということを心がけてください。
And then look for figures of speech.
それから、その次の原則としてはそこで使われている、言い回しですね、あるいは比喩を含めた言い回しというものに気をつけてください。
Well, the Bible is filled with figures of speech.
聖書は、比喩であるとか、例えであるとか、そういうそのような、習字法に、満ちた書であります。
Well, there's one right here, the worker, the laboring man.
ここで、パウロはここでも、働き手というイメージを使っています。
Always look for those figures of speech.
このようなパウロが使っている、比喩、例えというものをよく観察してください。
That figure of speech could be your key illustration when you're preparing a message.
このような言葉の言い回しというもの、それが皆さんがメッセージを準備するときに鍵になる場合が多いからです。
So I would spend some time talking about what it was to be a laboring man in the ancient world.
私は時々古代世界において働き人、働き手というのがどのようなものであったかということを考えます。
And how Paul uses it now as an analogy for a teacher. A teacher has to be a laboring man.
そしてパウロはここで働き手という言葉を使って教師のことを教えています。なぜなら教師も働き手だからです。
Next, watch for key words.
次の聖書を正しく読む原則、それは、キーワード、鍵になる言葉に注意するということです。
The words are inspired by God.
これらの言葉は 神に霊感された言葉です。
So you have two key words here.
ここに2つのキーワードがあります。
Present.
捧げるということ。
And I told you that had legal ideas to it.
そしてその捧げるという言葉には法的な意味があるということを話しました。
And the key word approved, that you're tested by God and approved.
もう一つは熟練したという言葉。これは神によって承認されたという意味だということを話しました。
So look for key words.
ですから、キーワード、鍵になる言葉を見出してください。
Words are important.
言葉は大事です。
Every false teacher who has ever lived has changed the meaning of the biblical words.
あらゆる偽教師というものは、聖書の中で実際に使われている言葉の意味を変えるという方法を使っています。
All the cults use our words, but they give them different meanings.
すべてのカルト的な宗教は私たちと同じ言葉を使って、別の意味にそれを使います。
Words matter.
言葉は重要です。
And our job is to find out how the original writer used his words.
そして私たちがしなければならないこと、それは私たちがその最初この聖書箇所を書いた著者がどのような意味でこの言葉を使ったかということです。
Next, and I know you're not going to like this, grammar.
さらに正確に読むために重要な原則、それは文法ということです。
Men do not like grammar.
Men,
yes.
Men, you mean the
men
and the women?
The males.
男性は文法が嫌いです。
Now, when I was in school, all the girls got good grades in grammar.
私が学生時代、女子生徒はすべて文法で良い点を取りました。
And all the boys fell asleep when you studied grammar.
そして少年、まあ、男子生徒は文法を勉強し始めると居眠りを始めました。
I'm sorry, to be a good Bible student, you have to look at grammar.
ですから、残念なことかもしれませんけれども、もし一生懸命御言葉を学びたいなら、ぜひ一生懸命文法を勉強してください。
When you are interpreting God's words, you must know what is the main verb.
ですから、もし聖書を見て、その箇所を調べようとするなら、その中で中心になる動詞が何であるかということを注意してみてください。
What's the main noun, the main subject?
そして中心になる名詞、あるいは何が主語になっているのか、そのようなことを考えてください。
What about those descriptive words, adjectives, adverbs?、は
い、そしてそれ以外の修飾語、副詞であるとか形容詞がどのように使われているかということを考えてください。
And some of you now are shaking in fear.
このようなことを聞くと皆さんの中ですでに震えが始まったという人がい
るかもしれません。 Do I actually have to know grammar to interpret the scriptures?
私は本当に聖書を正しく解釈するために文法が必要なんでしょうか。
Yes.
はい、その通りです。
You have to know main verbs, main words.
皆さん聖書を読むときに中心になっている動詞、そして中心になっている言葉を見出さなければ
ならない。 And you have to know prepositional phrases.
そして前置詞を使ったその句ですよね、言葉の塊も見つけなければなりません。
very often key ideas are carried in these little prepositional phrases.
多くの場合に大事な事柄というのがこの全知識を使った言葉の塊の中で言われています。
Let me give you an example because I know you don't really believe me.
皆さん私が言うことを信じていないかもしれませんので一つ例をお知らせしたいと思います。
The Bible says in 1 Corinthians 15 Christ died for our sins.
第一コリントの15章に、キリストは私たちの罪のために死なれたと書かれています。
Well, I hope you know the subject.
皆さん、この主語が何であるかお分かりだと思います。
Christ.
Christ. キリストです。
I hope you know the main verb.
中心になる動詞も皆さんお分かりかと思います。
Died.
死んだということです。
The action.
行動を表しています。
The activity.
活動です。
Uh-oh. Now comes a prepositional phrase.
そして前置詞の塊が来ています。
Are you ready for it?
皆さん準備はよろしいでしょうか。
For our sins.
私たちの罪のためにということです。
See that little prepositional phrase?
この前置詞を使ったこの単語の塊をお分かりでしょうか。
It explains the death of Christ.
これがキリストの死について説明している事柄です。
It's filled with deep theology.
この私たちのためにということが深い神学的なことを含んでいます。
It's the explanation.
これは説明です。
For our sins.
私たちの罪のために。
You have to look for these things.
皆さんはこのようなことを探さなければなりません。
Do your best, though,
最善を尽くしてください。
To present yourself to God,
自分自身を神に捧げるように。
Approved by God,
神に承認された熟練したものとなるために。
A teacher that does not need to be ashamed,
このような教師は恥じることがありません。
Because you have rightly interpreted the word of truth.
なぜなら私たちはそうすることで真理の御言葉をまっすぐに正しく解き明かすからです。
You looked for the main verb.
皆さんは中心になる動詞を見つけました。
You looked at the context.
皆さんはその文脈というものを見出しました。
You have meditated upon this.
皆さんはその御言葉を思い巡らしました。
You have given yourself the whole week to think about this.
そして皆さんは自分自身を一週間この御言葉を巡らすために捧げます。
You are approved of God.
皆さんはそのような意味で神に承認されたものです。
You have done your best to rightly divide the word of God.
神の言葉を正しく扱うために皆さんは自分自身を捧げました。
Let us be approved teachers of the truth.
ぜひ御言葉をまっすぐに解き明かす熟練したものになりたいと思います。
This is what good Bereans would have done.
これは良きベレア人が行ったことです。
Be a good Berean.
良いベレア人になってください。
Be a good Bible student.
良い聖書の学び手になってください。
In fact, do your best.
実際のところ最善を尽くしてください。
Know what you're doing.
No.
Know what you're doing.
自分が何をしているかということをよくわきまえてください。
You are handling holy matters.
皆さんは聖なる事柄を扱っているんです。
Let's go to our next point.
次のポイントに行きたいと思います。
And some people say amen.
Amen. とある人たちは言うでしょう。
We're done with all that grammar.
なぜなら文法が終わりになるからです。
I started sweating when he was talking.
汗を拭きながら話しました。皆さんもそうだと思います。
Be a unity builder.
第3番目の点に行きたいと思います。これは一致を作るものになるということです。
Well, I want to show you to be a unity builder, you have to build it on the truth.
一致を作るものになるということは真理の上に建てられたものになるということです。
The truth rightlyinterpret it.
真理というものは正しく解釈されることを求めます。
Now let's turn to Ephesians chapter 4.
エペソ書の4章を開きたいと思います。エペソ書の4章。
Now I'm very proud of you because no one went asleep when I talked about grammar.
皆さんのことを私は誇りに思います。なぜなら私が、文法について話したときに誰も居眠りしなかったからです。
See, miracles still do occur.
皆さん、これで奇跡が今日も起こるということが分かったと思います。
And it's 2:30 in the afternoon.
2時30分午後のこの時間。
And you ate a lovely meal.
皆さんは素晴らしい、美味しい食事をしました。
And your body wants to go to sleep.
そして体は居眠りをしたくなるところです。
And we were talking about grammar.
そして私たちは文法の話をしました。
You must be Bereans.
あなた、皆さんはベレア人に違いありません。
Only Bereans could stay awake at 2:30 in the afternoon.
ベレア人だけが午後2時30分に目を覚ましていることができます。
Ephesians chapter 4,
エペソ4章
and let us read verses 1 to 3. Ephesians 4, 1 to 3.
はい、それではエペソ書の4章の1節から3節をお読みします。エペソ4章の1節から3節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を尽くし、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。
Now many consider Ephesians 4:1-16 to be one of the greatest passages on the church and God's plan for its growth.
多くの人たちがこのエペソ書の4章が聖書の中で最も教会とその成長について教えている素晴らしい御言葉であると考えています。
Now, we're going to just quickly survey it.
そのことを少しの時間を使って調べてみたいと思います。
Now, if I was teaching this passage,
もし私がこの箇所を教えるなら
I would print it out.
私はそれをまずプリントアウトします。その言葉をプリントアウト、そこにたくさんの書き込みをして、私は繰り返し繰り返しその御言葉を思い巡らします。
And I would look at the context.
そして私は文脈を調べます。
The whole book of Ephesians is the context.
エペソ書全体がその文脈になっています。
It's Paul's great epistle about the church.
これはパウロの教会について教えた、偉大な手紙だからです。
And I would see that chapter 4 starts the second half of the book.
そして、このエペソ書の4章は、このエペソ書の中で、第2部として書かれているところであります。
And I would know now that the second half of the book is built on the first half of the book.
そしてこの第2部にあたる4章からは第1部である1章から3章に基づいて書かれています。
Now in the first half of the book, Paul sets out his glorious mystery of the church.
1章から3章までの第1部では、教会についての偉大な真理、奥義が書かれていました。
But in the second half of the book, he works it out practicallyThe new thing, the body of Christ.
そして4章からの第2部ではこのキリストの体について実践的な実際的なことをパウロは教えています。
This shows us how it works out in real life churches.
それは私たちが実際の教会の中でどのように歩んだらよいのかということを教えています。
Now there's two themes in this section.
この箇所には2つのテーマが含まれています。
First, unity.
最初は一致。
And second, diversity.
2つ目は多様性ということです。
So in verses 1 to 6, he tells us of this one body and only one baptism and only one faith. It's one, one, one.
1節から6節の中には、一つのバプテスマ、一つの体ということで、一つの一つのという一致についてパウロは教えています。
God never made denominations.
神は、教派、たくさんの教派というものをお作りになりませんでした。
That's our invention.
これは私たちが作り上げたものです。
There's one body.
一つの体があります。
Now, he appeals to the believers in verse 3 to eagerly maintain the unity of the Spirit and the bond of peace.
パウロは3節のところで、訴えかけています。平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。
Now, there we have the divine and the human together again.
ここで私たちは再び神の技と人間の技ということが出てきたことに気がつきます。
The unity we have in the body of Christ was created by the Spirit. No human created the one body.
ここで教会の中にある一致というものは、御霊が作り出したものであって、私たちが作り出したものではないということが書かれています。
But we are to eagerly do all in our power to keep that unity visibly.
ですから私たちは、私たちもその、御霊が作り出した一致を保つように、努力しなければならないということです。
We do not create it, we maintain it.
私たちは一致を作り出すことはできません。保つことをしなければなりません。
But how do we maintain it? It's hard.
どのようにして私たちは一致を保つことができるでしょうか。それは大変なことです。
Verse 2.
第2節。
With all humility.
謙遜を用いて。
With gentleness.
柔和の限りを尽くして。
With patience.
寛容を示して。
Bearing with one another in love.
そして、愛を持って互いを忍び合うことを通してです。
Those are the virtues. If we're ever to live together in unity, we have to have these virtues.
この2節に書かれているような徳ですね。このようなものが私たちが御霊の一致を保つためにはなくてはならないものです。
Pride will not create unity.
自慢というものは、誇りというものは、一致を作り出すことができません。
It will smash unity.
これは、一致を壊してしまうものです。
Harshness will not maintain the unity.
厳しさというんですか。 Harshness.
Harshness. Severeness. Severe treatment of people.
厳しい態度ですね。っていうものは、一致を作り出すことができません。
So we're given the virtuesTo maintain the unity that the Spirit has created.
私たちはこれらの、2節に書かれているような徳、謙遜など、柔和ですね。こういうものが一致を保つために必要です。
Now, in verses 7 to 16, he talks about the marvelous diversity in the one body.
7節から16節までは、一つの体の中に、ある。驚くべき多様性ということについて教えています。
So let's read just verse 11 and 12. Verse 11 and 12.
それではこの4章の11節と12節をお読みしたいと思います。エペソの4章の11節と12節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためである。
Now look up here. I'm going to try to illustrate this with my hands.
それではこれから私は手を使ってこのことを表してみたいと思います。
This is the plan of God for growing His church.
これが、教会が成長するための神のご計画であります。
After Christ's deathResurrection, he ascended up into heaven.
復活の後、イエス様はこうやって天に上がられたということです。
It was a bodily ascension into heaven.
これは体を持って天に上がられたということです。
And someday, we'll receive a body like that body.
同じような体を持って私たちはキリストにお会いすることになります。
We'll be like Christ.
その時に私たちはキリストと同じようなものになります。
And that body is prepared for eternity.
この体は永遠のために備えられた体です。
For the new heaven and the new earth.
新しい天と新しい地のためのものです。
So our Messiah, our Lord, is in heaven at the right hand of God.
私たちの主は天に上げられて、父の御座の右に座しておられる方です。
He sends down The Holy Spirit.
そして、キリストは、聖霊をお送りになりました。
And the Holy Spirit indwells every single blood-bought believer.
そしてその聖霊は一人一人キリストの血をもって買い取られたもののうちにお住まいになっています。
This is the distinguishing mark of the church age. Every believer has the Holy Spirit.
これこそが、結出した、教会時代の印であります。一人一人のクリスチャンの中に聖霊が宿っておられるということです。
Paul says, if you do not have the Spirit, you're none of His. You do not belong to God.
パウロは言いました。もしあなた方がキリストの御霊を持っていないなら、あなた方はキリストのものではありません。
Now the Holy Spirit joins us all together.
聖霊が私たちをこのように一つに集めます。
Into the one body.
一つの体として。
There's right now, going in and out of this audience, an invisible cord that connects us all together, everyone.
ですから、目に見えないこの絆というものがここに座っている皆さんを結び合わせていることになります。
And that's the Holy Spirit.
これが御霊です。
And the Holy Spirit unites us together with the one body of Christ.
御霊は私たちをキリストの体として一つに結び合わせます。
And then the one body of Christ is connected to the head in heaven.
そしてキリストの体は天におられるキリストの頭であるキリストに結び合っています。
This was never revealed in the Old Testament.
このことは旧約聖書の中では明かされていませんでした。
Jew and Gentile in the one body indwelt by the Holy Spirit of God.
ユダヤ人と異邦人がキリストにあって一つの体になるということ。
This is the great mystery revealed to Paul about the church.
これはパウロに啓示された教会の奥義です。
God, the Holy Spirit in the Gentiles?
聖霊なる神が異邦人の中にお住まいになるということ。
United in one body with the Jews?
ユダヤ人と一つに異邦人が結び合わされるということ。
Now, every believer that has the Holy Spirit,
全ての信仰者が聖霊を持っています。
Has been given a spiritual gift.
そして、御霊の賜物が与えられています。
This is exciting truth.
これは私たちをワクワクさせるような、真理であります。
This is not theoretical truth.
これは単なる理論的な真理ではありません。
This affects you personally.
このことは皆さん一人一人を個人的に影響を与えるものであります。
You are a minister of God.
皆さんはキリストに伝える神に使えるものとされました。
And through the gift he has given you, you are to help build up the body.
そして、皆さんは御霊とその賜物を与えられることによってキリストの体を立て上げるものとされています。
Christ ministers to his body through the Holy Spirit through each member ministering one to another.
そしてキリストは御霊を通して一人一人のものに働いて、その一人一人がキリストの体を立て上げるように備えられました。
That's incredible.
これは信じられないほどのことではないで
しょうか。Every one of us are part of ministering and building up the body.
私たち一人一人がキリストの体を立て上げるための大事な機関であるということ。
Now, since every member is to minister Christ to the other members,He has a plan for us.
私たちが、このキリストの体を立て上げるために互いに使えるということ、そのことが、キリストが持っているご計画であります。
So in verse 11, he lists five spiritual gifts. Let's read those. Verse 11.
この4章11節に、この教会を立て上げるための、賜物が書かれています。
Verse 11, yes.
Okay. 11節。こうして、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
Now, all these gifts are teaching gifts.
これらすべての賜物は教えるための賜物です。
And these particular gifts, look at verse 12, equip, prepare the saints to do the work of ministry.
この一つ一つ十二節に書かれている御言葉、これは十三節にあるように、私たちを整えて、奉仕の働きをしてキリストの体を立て上げるためのものであります。
Notice the saints do the work of the ministry.
聖徒たちが整えられて奉仕の働きをするということです。
That builds up the whole body of Christ.
そしてキリストの体を立て上げるということです。
Now certain teaching gifts equip the saints.
ある。いくつかの教える賜物というものが、生徒を整える働きをします。
We call this the equipping ministry.
これは、整える奉仕というふうに言われています。
You know what we're doing right now this very minute? You know what we're doing right now?
私たちは今そのことを今この時点でしています。
We're equipping the saints.
私たちは今生徒たちを整えているんです。
So you go out and do the work.
ですから皆さんは出て行って、その皆さんの働きをしなければなりません。
Use your spiritual gift to build up the body.
御霊の賜物を使ってキリストの体を立て上げてください。
So we could say this is an equipping conference.
ですから、私たちはこの今日の大会を私たちを整えるための奉仕の大会だと呼ぶことができるでしょう。
When you leave here,
皆さんがここを離れるときに、
you should be more equipped to do your work.
皆さんが自分に与えられた技をなすために、皆さんはここに来たときよりもさらに整えられたものになっている必要があります。
But there's something else going on right now.
しかし別のことが今一方で行われています。
You're being protected from false doctrine.
皆さんは、偽りの教えから守られています。
Read verse 14. Read verse 14 for us.
4章の14節をお読みしたいと思います。4章の14節。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、
So, not only are you being equipped for your ministry, you're being protected from all the lies, all the false teaching that's all around us.
私たちが必要なことは、私たちが教会を立て上げるための働きのために備えられるだけではなく、このようなあらゆる偽りの教えから守られるということも含まれています。
It's easy to get led astray.
私たちが道をから迷い出るということは簡単なことであります。
The Bible says there are many false teachers, not a few, many.
聖書は私たちに対して偽りの教師というのはわずかではなくてたくさんいると教えています。
So, as you are taught,
皆さんが教えられた通りに、
accurately taught,
正確に教えられたように、
the word of God has been properly interpreted.
神の言葉というものは正確に解釈されなければなりません。
You're being prepared for your ministry.
皆さんは今皆さんの働きのために備えられています。
And you will no longer be children just moving all over with every new teaching.
新しい教えに皆さんは翻弄されるのではなくて真理によって立て上げられています。
Now the end goal is the building up of the one body.
私たちが目標とするところ、それは一つの体として立て上げられることです。
Now someday the Lord will come back for his body.
ある日キリストはこの地上に戻ってこられるでしょう。
And he'll raise us from the dead.
私たちを死者の中からよみがえらせるでしょう。そして、キリストは約束をなさいました。
To be with me forever.
私と永遠に共にいるということです。
His end goal is to have a family in which he is at the center forever.
キリストが約束されたこと、それはキリストの家族が永遠に一つとされ共にいるということです。
In a new heaven and a new earth.
新しい天と新しい地において
forever.
永遠に。
Revelation 21.
黙示録21章。
Behold, I make all things new.
見よ、私はすべてのことを新しくする。
What a glorious day.
なんと栄光に満ちた日でしょうか。
But now you need to be equipped.
しかし今皆さんは整えられ備えられなければなりません。
You need to be rooted in sound doctrine.
皆さんは、健全な教えの上に立て上げられなければ、根ざさなければなりません。
You see why we have to be Bereans?
皆さん、私たちが、ベレア人にならなければならないということを覚えていらっしゃるでしょうか。
You see why now we must spare no effort?In presenting ourselves to God as good teachers?
私たちが自分自身を熟練したものとして神に捧げるために全力を尽くさなければならないということを覚えていらっしゃるでしょうか。
Because God's plan is based upon teaching the people truth so that together they can minister properly to one another.
それは神のご計画というものは私たちを整えて一つの体として立て上げることだからです。
False teaching destroys the plan.
偽りの教えというものはこの神のご計画を破壊するものです。
False teaching does not equip God's people for ministry.
偽りの教えというものは神の生徒たちを働きのために整えることができません。
False teaching will ruin your ministry.
偽りの教えというものは皆さんの働きを破壊するものです。
So let us accurately handle the word of truth.
ですから私たちは、真理の言葉を正確に扱わなければなりません。
Now let's look at our last point. Now let's look at our last point.
それでは最後の4番目のポイントを見たいと思います。
Oh yes, the conference will come to an end sometime.
やっとこの大会が終わる。
I know it seems like eternity.
まるで永遠を迎えたかのようだ。
But it's only a little while longer.
しかし、あとわずかな時間だけです。
But remember, we're doing the equipping ministry right now.
ぜひ覚えていてください。私たちは生徒を整えるという働きを今しているということです。
Something very important is happening right now.
今、とっても重要なことがこれから起ころうとしています。
The equipping of the saints.
生徒を整えるということです。
So that when you leave here, you will use your spiritual gift to build up the local church.
ですから皆さんがここを出発するときに、皆さんの働きを教会を立て上げるためにしてください。
If you are not using your spiritual gift and ministering to one another, you're walking in disobedience.
もし皆さんが自分に与えられた賜物を使って、キリストの体を立て上げるという働きをしていないなら皆さんは不従順になっているということです。
And you need to repent as soon as possible.
そして皆さんはできるだけ早く悔い改めなければなりません。
God has called every one of his children to build up the body.
神はご自身の子供たちをキリストの体を立て上げるためにお召しになりました。
Sadly, in so many churches, just a few people are doing the work and the rest are the critics.
悲しむべきことに、多くの教会の中では、わずかな人だけが立て上げる働きをして、他の残りの人たちはそれを見て批判するだけになっていることです。
One time a lady told me, I have the spiritual gift of criticism.
ある姉妹は言いました。私は批判をするという御霊の賜物を持っている。
Well, I told her, you're doing a good job.
私は言いました。あなたは良い働きをしていますね。
But there is no such gift.
でもそのような賜物はありません。
Why don't you start serving the body instead of criticizing the body?
どうして、ぜひ、キリストの体を批判することではなくて立て上げる働きをしてください。
And then she criticized me for saying that.
そして彼女は、アレックス系のことを批判し始めました。
Well, she had the spiritual gift of criticism.
それが、批判の霊的な賜物ということなんでしょう。
It's easy to criticize.
批判することはごくたやすいことです。
It's hard to serve.
しかし使えるということは大変なことです。
We've been called to be servants.
私たちは使えるために召されました。
So, Take your place in the local church.
ですから皆さんの置かれた教会に自分の働く場所を見出してください。
And put your all into it.
そしてそこに皆さんの与えられた賜物を用いてください。
And it doesn't matter what age you are.
皆さんが何歳であるかということは問題ではありません。
We all have a place in building up the body of Christ.
私たちはキリストの体を立て上げるために私たちが満たさなければならないそれぞれの場所があります。
I often hear Christians say this, I don't know what to do.
クリスチャンの人たちがこういうふうに言うことがあります。私は何をしたらいいかわからない。
I want to hit them on the head when I hear that.
私はそのようなことを聞いたときにその人の頭をコツンとやりたい気持ちになります。
In love, of course.
もちろん愛を持って。
Do you not know what to do?
皆さんはしなければ自分がしなければならないことをご存知でしょうか?
The first thing you can do is you can have a prayer ministry.
皆さんが最初にできること、それは祈って使えるということです。
Every Christian is a believer priest.
すべてのクリスチャンが信仰を持った祭司であります。
So there you have a ministry.
ですから皆さんは使える場所を持っています。
You're a priest.
皆さんは祭司だからです。
And you, every one of us can have the ministry of intercession for others.
そして私たちは誰でも取りなしの祈りをするという働きができます。
So when people say to me, I don't know what to do.
ですからある人が私は何をしたらいいかわからないと言うとしたら、
I get the church directory out and I say, okay, good, you've got a ministry right now. Pray every day for one or two families. That's your ministry. Start now. Let's start praying together.
はい。もしそのような人がいるとしたら、この修法ですね、教会の修法をお渡しして、ここにあなたの奉仕がある。ここから一人二人のこの人あるいはこの家族のために祈ってください。これがあなたの奉仕の場だということです。ですからそこに皆さんの奉仕の場があります。
There's another ministry you can start right now.
皆さんが今からでも始められるさらなる働きの場があります。
Encouraging others.
他の人を励ますという働きです。
The Barnabas ministry.
バルナバの働きです。
Oh, this is a good ministry.
これは素晴らしい働きです。
It's encouraging people.
人々を励ますという働きです。
Many people are very discouraged.
多くの人たちが今落胆しています。
So when the meeting is over, thank the person who played the piano.
ですからこの大会が終わった後で、例えば、ピアノを伴奏した人に、感謝の言葉、励ましの言葉をかけてください。
Say thank you for every week being so faithful in playing the piano.
ぜひ、集会が終わった後に毎週忠実に伴走してくださることを感謝しますと伝えてください。
How about the people who worked with the children and babysitted the children?
あるいは子守の働きをしているクリスチャンたちもいます。
They could use a word of thanks.
その人たちに対して感謝の言葉を告げることができます。
Right now, there's a group of people minding your children.
今この時点でも皆さんのお子さんたちの世話をしている方々がいます。
Encourage them.
その人たちに励ましの言葉をかけてください。
Tell them, I appreciate the sacrifice you made.
その人たちに言ってください。あなたが私たちのために払ってくださった犠牲に心から感謝します。
Don't just grab your children and run. Thank those who have labored with your children.
Can you say that?
Yes. Don't just grab your children and run.Thank them for caring for your children this whole day.
子供をただ連れに行くだけではなくて、そこの場に行って、子供のことで、ぜひ感謝の意を表してください。
Now think of this. How about a church in which many members are constantly encouraging one another?
教会を考えてみてください。その教会の中で、お互いに常に励まし合っているということです。
Wouldn't that be a great place to be?
そのような場はなんと、その場所にいることは素晴らしいことでしょうか。
So many churches are angry places.
それとは反対に、教会というもの、多くの教会は怒りの場になっていることがあります。
Very little gratefulness for one another.
お互いに対する感謝というものがほとんど表されていません。
Who'd want to go there?
誰がそのような場所に行きたいでしょうか。
But be an encouraging church.
ですから励まし合う教会になってください。
Look at all the scriptures on encouraging one another.
聖書を見るときに、聖書はお互いに励まし合いなさいと教えています。
So don't say I don't know what to do.
ですから私は何をしたらいいかわからないとは決して言わないようにしてください。
Because I will hit you on the head.
なぜなら私はそういう人の頭を殴ることにしているからです。
There is much to do, much to do.
私たちのしなければならないことはたくさんあるからです。
Ask, how can I help?
ですから、私はどのようにして助けることができるかと尋ねてください。
How can I use my spiritual gift to build up the church of Jesus Christ?
キリストの教会を立て上げるために私の御霊の賜物をどのように使うことができるかと尋ねてください。
You are needed.
皆さんは必要とされています。
Every singleMember has a place to serve.
一人一人の兄弟姉妹が使えるべき場所があります。
Now our last point.
そして最後のポイントに行きたいと思います。
Be an Ezra.
エズラになりましょう。
A doer of the word.
御言葉を行う者になりましょう。
Oh, here's an exciting verse.
ここに私たちをワクワクさせるそういう聖書箇所があります。
Let's read Ezra 7:10.
エズラの7章10節を読みたいと思います。3版ですと803ページ、2版ですと735から6ページになっているかと思います。エズラ記の7章の10節、7章の10節をお読みします。エズラは主の律法を調べ、それを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。
This was a time of great tragedy in Israel's history.
これは、イスラエルの歴史の中で悲劇的なことが起こった時代です。
God, in 586 BC, took them away to Babylon. In the year 586 BC, you don't have to give the date. God took them away to Babylon.
紀元前582年に、イスラエルの民をバビロンに捕囚した、そういう出来事が起こりました。
The temple, the walls were all torn down and burned.
神殿は破壊されて、火にかけられました。
God was fed up with their idolatry. God was discouraged or...Tired of their idolatry.
神は彼らの間の偶像礼拝というものに嫌気がさしました。
For 70 years, they were out of the land.
彼らは70年の間、捕囚にあっていました。
70 years later, God brings a small group back to the land.
70年後に神は、わずかな人たちをこのイスラエルに戻しになりました。
And they build a smaller temple.
そして、より小さい、神殿の建設に取り掛かりました。
They put up some walls.
彼らはまず壁を建て始めました。
But still, the people act in disobedience.
しかしそのような状況の中でも人々は不従順になりました。
So God raises up a great teacher.
そこで神は偉大な教師をお立てになりました。
Ezra.
エズラです。
What a wonderful man he is.
なんと彼は素晴らしい人だったでしょうか。
Did you know he was a Berean?
皆さんはエズラがベレア人であったということをご存知でしょうか。
Yes, he was.
彼はベレア人でした。
Notice what our text says.
この聖書箇所が言っていることを見てみましょう。
Ezra set his heart to study the law.
エズラはイスラエルの掟と定めを教えようとして心を定めていたと書かれています。
Do you see that beautiful phrase? He set his heart on studying the word of God.
ここで、神の言葉を、神の律法を学ぶために心を定めていたという素晴らしいことが記されています。
See, I told you he was a Berean.
このような意味でも彼はベレア人でした。
Every day he examined the scriptures.
彼は毎日聖書を調べました。
Wouldn't it be wonderful as a result of this conference if some of the young men here set their heart on the study of the Word of God?
この今回の大会を通してここに集まった若い人たちが心を定めて神の言葉を学ぶという決心をしたらなんと素晴らしいことではないでしょうか。
Wouldn't it be wonderful if some of the elders here recommitted themselves to daily scripture study?
この大会を通してここに集まった長老の方々が神の言葉を学ぶためにもう一度新たな決心をするとしたらなんと素晴らしいことでしょうか。
Notice he set his heart.
ここで気をつけてみてください。エズラは心を定めました。
The heart is the center of our being.
心というのは私たちの存在の中心のことです。
And so in the deepest part of our being there is this love to commit our lives to the study of the law of God, the word of God.
彼は心の一番深いところで神の言葉を学ぶそのことを愛するということに定めました。
We need more Ezra's today.
私たちは今日さらに多くのエズラが必要です。
And then to teach God's statutes and rules to Israel.
それはイスラエルで掟と定めを教えるためです。
He knew Israel needed teaching.
エズラはイスラエルの民が教えを必要としているということを知っていました。
Israel was in ignorance of the things of God.
イスラエルの民は神についてのこと、神のことについて無知でありました。
Did you know that in the days of King Josiah, the law of God had been lost?
ヨシア王の時代に、Word of God was lost.
The law was lost.
神の律法が失われたということをご存知でしょうか。
Can you believe that?
それが信じられるでしょうか。
God's people lost the law.
神の民が神の律法を失うということ。
And one of the priests found it in the temple.
そして、祭司の一人がそれを神殿の中で律法の書を見出しました。
What disregard for God?
なんと神を無視したことでしょうか。
And when Josiah heard this, he ripped his clothes and fell before God.
ヨシア王はそれを取って、
he ripped his clothes and he repented before God.
Okay. そしてヨシア王は彼の上着を裂いて神の前に悔い改めました。
Can you imagine how serious that was? The law of the Lord was lost to Israel.
神の言葉をなくすというこれほどのことがあるでしょうか。
They were not sacrificing properly. They did not have proper priests. They were not carrying out the holy holidays.
彼らは神様に捧げていませんでした。捧げていませんでしたし、
like the Passover, they weren't using the Passover.
安息日も守っていませんでした。
And Josiah is considered one of the greatest revivalists to bring this all back.
ヨシア王はこれらすべてのことを取り戻した偉大な王です。
See how easy it is to drift away from the things of God?
神の事柄から、外れ出るということがなんと起こりやすいことであるか皆さんお分かりかと思います。
That's why God has to raise up reformers.
ですから神は改革者を起こさなければなりません。
Now, Ezra was such a man.
エズラはそのような人でした。
Some of the people were intermarrying with the heathen.
ある人たちは異教徒たちと結婚していました。
And they were becoming more like the heathen than God's people.
そしてそのような人たちは神の民であるよりも異教徒のようになってしまいました。
So Ezra set his heart.To teach and equip God's people.
そしてそこでエズラは神の民を教えるということに心を定めました。
But then he says this, to do the law of God, to do it.
そしてエズラは主の律法を調べ、そしてこれを実行しと書かれています。
It's not enough to study.
学ぶだけでは十分ではありません。
It's not enough to teach.
教えるだけでも十分ではありません。
You have to do the truth.
皆さんは真理を実行しなければなりません。
You have to live the truth.
真理を生きなければなりません。
You have to model it for other people so they can see it with their eyes.
他の人たちのために真理を実行する模範になり、他の人たちがその模範を見て分かるようにならなければなりません。
That's why James gives us a serious warning. Don't just be listeners, be doers.
ですからヤコブは語りました。私たちはただ聞くものではなく行うものになりなさい。
Ezra said, I will do the law. I will live the law in front of the people.
エズラは、私は神の律法を行うもの、実行するにものになろうと決心しました。
Now we need Bereans today.
私たちはベレア人が今日必要です。
We need Ezra's today.
私たちはエズラも今日必要としています。
Because I want to guarantee you, as I've traveled to different places in the world, less and less knowledge of God's book.
私は世界中を旅行していますが、ますますわずかな人しか聖書についての知識というのがますます少なくなってきています。
Many people are living off of just personal experience.
たくさんの人たちがただ個人的な経験に基づいて生きています。
They're getting little food from God.
神の言葉について無知に
Because their teachers are not teaching the word.
御言葉を糧にせず、そしてまた御言葉の教師たちも、神の言葉を教えなくなってきています。
Let me tell you a historical fact.
ここで歴史的な事実を語らせてください。
In the 1800s, when the Brethren Assembly revival started,
1800年代に諸集会の運動の中で、リバイバルが起こりました。
Everyone acknowledged those are people of the book.
すべての人がその人たちを見て、この人はその本、つまり聖書の民であるということが分かりました。
They were studying the Bible.
彼らは聖書を学んでいる人たちだ。
The average Christian in England hadn't even opened the Bible.
標準的なイギリスのクリスチャンたちは聖書を開くことさえしませんでした。
It was a famine of the word of God.
まさに神の言葉の飢饉という状態でした。
And they started the Bible expository ministry.
ですからその初集会のリバイバルの時に彼らは聖書公開の働きをしました。
George Mueller, in his autobiography,tells of their Bible expository ministry in their church.
George Mueller が彼の集会において、聖書を公開的に語るという働きをしたということを彼は自伝の中で語っています。
He tells how that in their church in England they taught the books of the Bible accurately.
George Mueller did that. George Mueller は聖書の中で書かれていることを正確に解き明かしました。
They had a Bible expository ministry.
彼らは聖書を公開的に解き明かしていく、そのような働きに尽力しました。
If you've ever read William Kelly's commentaries,
ウィリアム・ケリーという人の仲介書を読むなら、
They wereBible expository messages he gave in local churches.
それは、地域教会において、そのケリーが行った、聖書公開に基づいたものであるということがわかるでしょう。
So he would go to a church and teach right through the book of 1st and 2nd Thessalonians.
彼は、地域教会に行って、そこで、第一第二テサロニケについて公開メッセージをしました。
And he was a great, accurate student of the scriptures.
彼は 正確な、聖書の学び手でありました。
He had credibility with his listeners.
彼は、聞き手が信頼することのできる、教師でありました。
He spared no effort to present himself to God approved.
神の前に熟練したものとして自分を捧げるために、彼は、努力を惜しまずに捧げました。
But many assemblies later got away from the Bible expository ministry.
しかし多くの集会がこのような聖書を解き明かしていくという働きから外れてしまいました。
I know that for true.
それが事実であるということを私は知っています。
When I first came to the Brethren Assemblies in 1960,
私が最初に、集会に1960年代に、参加したときに、
All we had was scattered sermons, not Bible consistent exposition, just different sermons all the time.
そのときに私が聞いたのは、聖書の箇所を、そのときごとに開く聖書の解き明かしであって、聖書を忠実に続けて学ぶというものではありませんでした。
And it was obvious the people who gave the sermons hardly studied. The people who gave the sermons hardly studied. It was obvious.
それは、その語り手自身が聖書を十分に学んでいないということが明らかなものでした。
They were not the exposition of the word.
彼らは、聖書の言葉を解き明かしていませんでした。
When we started our church 50 years ago exactly,
私たちが今の集会を50年前に立て上げたときに、
The elder said this,
長老がこういうふうに言いました。
We want to be known as a church where the Bible will be taught in a credible expository way.
それは、私たちは聖書が解き明かされているそのような集会になろうということを話しました。
This was the original elder's vision for our church.
これが、最初の時の長老の、集会に対するビジョンでした。
And just months ago, the last elder died. The last of our original elders, the founding elders.
1ヶ月ほど前にその時集会を立て上げた長老の最後の一人が召されました。
They were students of George Mueller.
その長老
たち。They were, our elders were students of George Mueller.
その長老は、ジョージ・ミューラーに学ぶものでありました。
And they wanted that same kind of ministry.
彼は、同じ働きを望んでいました。
So if you were to move into our little city,Littleton, Colorado.
もし、皆さんが、コロラドのリトルトンにあるその集会に、お越しになるなら、
And you asked, where will the Bible be consistently taught?
どこで、聖書が、一貫して教えられているかと尋ねてみてください。
Anyone could tell you.
誰でも皆さんにお答えできるでしょう。
Go to Littleton Bible Chapel.
リトルトン聖書集会に行きなさいとみんなが言います。
The word of God is preached with power.
神の言葉がそこでは忠実に解き明かされています。
You will get a credible Bible lesson every Sunday.
毎週の日曜日ごとに、聖書の言葉が、解き明かされ教えられています。
And we just this year finished the Gospel of Matthew. We went through the whole Gospel of Matthew.
つい最近も私たちは、マタイの福音書の連続した、学びを終えたところです。
And I just heard this before I left.
私がここに出発してくる前、直前に聞いたことです。
A young lady invited an unsaved man to come on Sunday morning.
ある女性がまだ信仰を持ってない、一人の男性を集会に連れてきました。
And she said he had never heard the Bible taught.
彼は今までに一度も聖書が教えられていることを聞いたことがありません。
And in one of the meetings, while the meeting was going on, his heart was lifted up in faith obedience to the gospel.
その集会の中で御言葉を聞いている中で、彼の言葉は御言葉に従うという思いへと彼の心は導かれました。
So let me close with this.
この言葉を持って閉じさせてください。
God has ordained that the word be preached.
神は神の言葉が述べ伝えられることをお定めになりました。
That's how God works.
このようにして神はお働きになります。
Through the word preached.
述べ伝えられた御言葉によってです。
That's his plan for building up the church.
これが神が定められた教会を立て上げるためのご計画です。
You will never improve on that plan.
皆さんはこの神の計画を改善することはできません。
It is ordained of God.
なぜなら神がお定めになった計画だからです。
As his word is preached,
神の言葉が述べ伝えられるときに、語られるときに、
by gifted teachers,
賜物のある教師が、
who have studied diligently the word of God,
熱心に神の言葉を学んだ御言葉の教師が、
so they preach with authority,
その者たちは権威を持って教えます。
and they preach with the power of the Holy Spirit,
そして御霊の力を持って語ります。
God will build up his church.
そのようにして神は教会をお建てになります。
And he will protect his people.
そして神はご自身の民をお守りになります。
And people will hear and believe.
そして人々は御言葉を聞き信仰に入ります。
That's why we have to be Bereans.
ですから私たちはベレア人でなければなりません。
And that's why we have to do our very, very best.
ですから私たちは最善を尽くさなければなりません。
To present ourselves to God an approved teacher.
私たちは自分たちを熟練した者として神に捧げるために、
who does not have to be ashamed.
恥じることのない教え手として、
rightly dividing the word of truth.
Rightly
interpreting the word of truth.
正しく神の真理の言葉を解き明かしましょう。
Let us pray.
祈りましょう。
Our God, we are very grateful that you've given us this wonderful gift.
天の父なる神様、私はあなたが素晴らしい賜物をくださったことを感謝します。
Holy Scripture.
聖書です。
The word of truth.
真理の言葉です。
In a world filled with lies.
世界は偽りに満ちています。
And the doctrines of demons.
サタンの教えです。
This is your healthy, inspired word.
聖書は健全な霊感された言葉です。
Forgive us for neglecting your word.
あなたの言葉を軽んじたことをお許しください。
Forgive us for going weeks and months without even opening your book.
聖書を開かずに1週間あるいは1ヶ月過ごしたことをお許しください。
Forgive us for being lazy teachers.
怠け者の教師であったことをお許しください。
Handling the word of God in a careless way.
神の言葉を軽率に扱ったことをお許しください。
Forgive us.
私たちをお許しください。
Give us a revival.
私たちにリバイバルをお与えください。
A revival ofBereanism.
ベレア人になるというリバイバルをお与えください。
A new love for your word.
神の言葉に対する新たな愛を満たしてください。
A zeal for your word.
あなたの言葉に対して熱心になる、なることができるようにしてください。
Raise up Ezra's.
エズラを起こしてください。
Raise up Timothy's.
テモテを起こしてください。
People who have committed their whole life.To teaching the word of God.
神の言葉を教えるために一生涯を捧げる者を起こしてください。
Revive us.
私たちを新たに生かしてください。
Strengthen us.
私たちを力づけてください。
Give us a fresh vision today.
新たなビジョンを今日お与えください。
But help us because we're weak.
しかし私たちをお助けください。なぜなら私たちは弱いものであるから。
We get excited now, but as soon as we're home, we cool down.
私たちは今たとえ力を得ていたとしても家に帰った時にその力を失ってしまいます。
But light the flame now.
しかし今私たちを炎で、満たしてください。
And may it get hotter and brighter as time goes by.
私たちをどうぞあなたの光で輝かせてください。
Help our assemblies.
私たちの集会を、どうぞ助けてください。
May we in humility and patience and love live together.
謙遜と忍耐と愛を持って互いに歩むことができますように。
Forgive us for petty fighting.
私たちが互いに争っていることをお許しください。
Forgive us for jealousies and hurt feelings.
私たちの中にある妬みの思いをお許しください。
May we be a humble people.
私たちを謙遜にしてください。
And a loving people.
互いに愛し合うものとしてください。
Help us to these ends.
その目的のために私たちを助けてください。
We need your help.
あなたの助けが必要です。
Strengthen us by the power of the Holy Spirit.
聖霊の力によって私たちを助けてください。
Thank you for our day together.
今日のこの日をありがとうございます。
And may this count for eternity.
これは永遠に価値あることです。
In Christ's name, Amen.
キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。Thank you for being such a good audience.
このように素晴らしい聴衆であったことを本当にありがとうございます。
We have gone on for almost two hours.
あと2時間でも語り続けることができます。
And these lovely young people have sat here this whole time.It's a miracle.
この若い人たちが前にこの長時間座っていたこと、これは奇跡です。
They and others are the future.
ここに集まった若い人も皆さんが私たちにとって未来を作っていきます。
We have no future without our young people.
若い人たち抜きに私たちの未来はありません。
Encourage them.
彼らを励ましてください。
Thank you.
どうもありがとうございます。Thank you.